声と言葉の磯貝ラジオ。今回は、角助詞の音について伺いたいんですが。
はい、文法の世界です。急にいかめしくなって難しくなったように感じるかもしれませんが、日本語で助詞というのがないと、これは外国人が喋ってるようなことになってしまうわけですね。私喋れない、あるよという言葉、これは助詞がをすっぽかすとそういう文章になってくると。ですから日本人が喋りをするときに、助詞というものがどんなに大切で、それによっては、文章がえらく無骨なものになったり、めにゃめにゃめにゃめにゃして、だらしがない音に、ものになってしまうということをちょっと今日は考えてみたいと思います。専門的な本で言いますと、助詞っていうのには、語と語の関係を示したり、細かい意味を添えたりするための力を持っていると。で、これは各も文章の中でも登場しますけれども、ここで今回問題にしたいのは、話し言葉ですね。話し言葉の中のこの角助詞っていうのが、意外と大切なんだけれども、おろそかにされていると。で、それをもうちょっと、この助詞っていうのを大切にして丁寧に扱おうではないでしょうかという提案なんです。
日本人であれば、
はい。
当たり前のように使ってますよね。
そうですね。ところが、外国人にとってはこんなにたくさん種類ありますから、一つ一つきれいに覚える、なかなか難しいことらしいですね。で、なぜこのことが問題になったかっていうと、私の友人が外国人に対しての日本語の先生をしていると。で、その時に、その助詞の音というのが、とっても問題になったらしいんです。これ中国の人を教えてる人だったんですけれども、彼らの国の言葉にない音。なので、どういうふうに喋ればいいのかということで、大問題になったらしいんです。で、こういうことは、私たちが外国語の勉強するときにもあるだろうと思うし、で、外国人にとっては、この助詞ですとか助動詞だとかっていうのはとっても鬼門であると。それがいい音声で出せるようになると、あの人、日本語うまいね、と言われたりするらしいと。ですから、私たちも意外とそこのことをすっぽかして、あまりうまくない日本語を強引に喋ってるんではないかと。はい。例えばですね、がという助詞、角助詞です。このがというのは、例えばですね、これが何々ですよっていう時のが、私が、あなたがという時のがに使いますですね。で、ちょっと川崎さんおっしゃってみてください。
私が、
他には？
この花が、
はい。今微妙に違いますね、音が。私がっていうと、この花が。で、がという音に関しましては、日本人は鼻濁音というのを持ってます。そうすると、私がというのをきつく、強く出すと、きつい言葉っていうになってしまうと。で、これをそうでなくて、柔らかくしましょうねっていうね、私がという鼻に抜けた音を出そうとします。で、これもちょっと日本人独特のもので、彼らはちょっと作りにくい人がいると。これが、ちょっと言ってください。
これが、
はい。もっと鼻に抜くとどうなりますか？
これが、
はい。で、意外とその、これが、まで抜くと、柔らかくなっていいんだよ、と考える人たちもいらっしゃいますよね。でも、それは人によると、同じ日本人が聞いてても、なんかこう、なんでそんなに変に潰すのとか、
そうですね。嫌味なぐらいに鼻に抜く方はいらっしゃいます。
ありますよね。
はい。
ですから、いわゆる私たちが使っている画行微濁音の一番の優等生っていうのが助詞の画なんです。
はい。
はい。で、言葉の頭に来る画っていうのは、ちょっと置きまして、この画、画の使い方でもって、日本語の音の洗練度っていうのを測られてしまうと。はい。ですから、妙に鼻に抜いてもだらしがないし、
はい、
全部ガッガッガッって言っても、
はい、
頑固じじいですよね、
はい。
うん。これもちょっとまずいなと。
はい、
というので、ご自分がお話になるときに、そのガ、角樹脂のガっていうのが出てきたならば、ちょっと気をつけなきゃな、と思ってお話になると、
はい、繊細に丁寧に、
そうですね、
はい
はい、でそれはトリム直さず、川崎さんが他人にお話になる時もそうですけども、他人がと話している時に、あ、この人は言葉に対して丁寧なに喋るな、
はい
はい、そうじゃなくて、はい、自分のペースだけで喋るなっていう尺度になる音だと。
ああ、がを聞けば多くがわかると。
そうです、そうです、そうです、はい、はい、ですから、よくテレビなんかで、政治家が お話になったり読んだりしてられますよね。
はい。
彼も聞いてると、あ、この人は言葉に関して繊細だなとか。
はい。
それから、特にですね、上手い人たちは聞いてる方を目当てに喋りますから。
はい。
聞いてる人によって、その、が、がの使い方を変える。
ああ、
はい、
はい、
そのくらいのことが日本では普通に行われていると。
ああ、意識的にやってる場合もあるし、はい、無意識にやってる場合もありますね。
そうですね、はい、ね、まあ、それは無意識にまで登ってたら相当その人は達人ですね、
はい
はい、あとはおです。お、
はい、お、
文字で書くと頭のお父さんのおじゃなくて、お父さんおの下のおの方ですね、
はい、
で、これも、ちょっと、お父さんを、言ってくださいますか？
はい。お父さんを。
うん。はい。もう一度ください。
お父さんを。
はい。で、これは、語と、語の頭の音、うん、文の締めのところの音っていうのは、
はい、
はい。は、音が違う。
はい。
はい。違うのをちょっと実感して、もう一度言ってください。
お父さんを。
はい、お分かりになると思いますけども、語の頭のお父さんっていうのはそんなに意識しないで、はっきりおと言おうとします。
はい。
ところが、今のお父さんをの最後はおというよりも、よく聞いてみるとうおって言ってるんです。
はい。私も言いながら、なんかちょっと普通のおと違うなっていう感じがしました。
はいはい、はい、で、それが感じる方がいいことなんで、感じないで全部お父さんをってカタカナで書いたような読み方をすると、
はいはい、
やっぱり助詞っていうの音が変わるのが、一つのまままだやってるなっていうことになると、はい、かように日本の音っていうのは厄介であると、
はい、
逆に言うとそのことをうまく日常的に使ってると、この方は言葉の音が洗練されていると、
はい、
という評価になってくると、
はい、
はい、というお話でありました。
はい。はい、ありがとうございました。